はい、この放送は2021年の9月26日の14時に、まあ、収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、現役技術者が、まあ、日々感じていることとか、まあ、そういうなんかちょっとたわいもないような話をですね、まあ、語る番組です。で、今日のテーマはですね、まあ、時計の歴史についてちょっと語りたいと思います。うん、なんでいきなりって感じですけど、まあ、でもとりあえずちょっと説明しようかなと思ってますんで、今日も頑張って収録しますので、もしよかったら、まあ、最後まで聞いてってください。それでは始めます。はい、まあですね、相変わらずテーマに一貫性がないように見えますけど、まあなんか部品を、まあ、設計立案するときにですね、まあ、使える技術を知ってるか知らず、その時に、まあ、知ってるか知ってないかで、その時ですね、やってる打ち合わせのが、まあ、その時方針が決まるのか、まあ、検討してから、まあ、次の打ち合わせぐらいで方針決めるのかっていうの、まあ、いろいろちょっとリードタイムが変わってくるんですよ。なんで設計にね、従事してる人とか、まあ、あとそうですね、ジグ設計とかに従事してる人みたいなのは、基本やっぱオフ GT で、まあ、知識とかテクニックをね、まあ、溜め込む作業がね、やっぱどっかで必要になってくるんですよね。なんで、まあ、このポッドキャストで、まあ、Python とか、あとベクトル演算の話とか、あと 3D プリンターの話とかをしてるんですけど、それはあくまで何かをこう設計検討するときにまとめるためとか、あと、まあ、早く回答にたどり着くための、まあ、あくまで手段なんですね。でそれ以外に、その実際にじゃあものづくりをしていこうかなっていうのをしたときに、材料一体どういうふうなものを選択しようかっていうところで、やっぱり材料関係の知識が必要になってくるので、まあ、代表としてちょっととりあえずね、説明しやすかったんで銀とか選びましたけど、で、それ以外にね、やっぱり動力伝達構造なんかを、まあ、学習するっていうのも結構大事かなと思ってるんです。ちなみに今日なんですけど、ちょっとノイズが乗ってたりとかしたらごめんなさい。ちょっとね、すぐ近くで 3D プリンターが動いてるんで、もしかしたらちょっと結構ワイルドなビーロリロリーみたいな音が入ってるかもしれないです。ごめんなさい。はい、なんで、まあ、ちょっと話元に戻すとですね、なんでそういう知識を、まあ、あらかじめこうゲットしとくっていうのは、まあ、損じゃないかなと思うんですよ。なんですけど、まあ、机の前にね、がっつり座って勉強しようなんていうのは、まあ、昨今あんまり流行んないので、まあ、こういう感じでね、ポッドキャストとかでちょっと軽くこう聞き流して知識として貯めるぐらいでいいのかなと思ったりしてます。まあね、ちょっと僕ね、自分の収録聞いてたりとかやってて思うんですけど、なんかなんていうんですかね、接続後にまっていうのがものすごく多いですよね。これ癖なんでしょうね。で聞いててものすごくちょっと たまにですけどイラッとくる時があるのでもうちょっと本当に聞きにくくて申し訳ないです。ただこれちょっと癖なので、できるだけまを入れないようにはするんですけど、使ってますんで、今も自分で言った後、あと思ったので、まあ、ちょっと申し訳ないです、聞きにくくて。じゃちょっとですね、とりあえずちょっと説明していこうかなと思います。で、まあ、実際に動力伝達機構として勉強するんであれば、機械式時計の話から勉強するのがいいんですけど、まあ、そもそもその機械式時計が生まれた背景っていうのが存在するんですよ。で、時計ってね、ものすごく歴史が古くって、その、機械式時計になる以前からカウントすると、実は紀元前4000年ぐらいにはもうあるんですよね。で、まあ、当時は、まあ、太陽とか月とかね、天体から、まあ、時間日付季節を、まあ、確認してたみたいなんです。でやっぱりね、人類最古の時計は日時計なんですよね。まあ、水画面を使った時計とかっていうのもあったんですけど、それはやっぱり陶器とかそういう、まあ、器みたいなのが生まれてからだと思うんです。で、肝心のね、機械式時計なんですけど、これは結構歴史が浅いって言ったら語弊があるのかな。日本でいうと少なくとも室町時代にはヨーロッパではもう機械式時計を使ってるので、 まあ世界で最初の機械式時計っていうのは、まあ、1300年頃、まあ、北イタリアから、まあ、あの南ドイツに至る、まあ、地域でね作られたって言われてるんです。でちょっとね私も詳細は知らないんですけど、おそらくなんですけど、その時にその動力源、超速機、脱進機っていう組み合わせで動く機械の、あの仕組みが成立してて、まあもしかしたらその14世紀ぐらいにね 形っていうか、まあその機構が、まあ、確立されたものなのかなと思うんです。だからそういう意味でいくと、まあまちゃいっちゃった、そのなんだろう、現代まででカウントするとですよ、まあ、少なくとももう700年以上の歴史があるので、まあ、そういう伝統芸能が世界中に広まって、で世界の至る所で作られてる、部品って、まあ、すごく珍しいと思うんですよね。でちょっと機械式時計の話に戻るんですけど、まあ最初はやっぱりあの重りで動くあの時計を、まあ、あのが作られたんだと思うんです。で重りで動く時計って、まあね、あれなんだ、耳をすませばか、あのジブリさんの作品でも出てきますけど、まあ、移動することもできないし、まあ、携帯する、まあ、できないってわけじゃないでしょうけど、まあ、移動することが難させるのが難しくて、でしかも携帯することもまあできなかったんですね。なんですけど、その後ヒゲゼンマイ、まあ、ゼンマイを動力源とした、まあ、あの時計が発明されることによって、まあ、16世紀には携帯できる時計が出来上がったんですよ。で、そのヒゲゼンマイを使用した機械式時計を紹介する前に、ちょっとだけね、振り子について説明しておきたいんです。実はさっき言ってた超速機っていうのがこの原理を、まあ、今でも利用してて、でこの振り子がね、の時計が登場したことによって、まあ、1日の時間が、まあ、いわゆる長さですよね、1日の長さが、まあ、大体その誤差がね1から2分ぐらいになったんじゃないかって言われてるんです。で時間のパラメーターって実は我々科学系の技術者にとってはすごく大事なパラメーターで、基本微分したりとかするときには必ずその時間軸でやることが多いんですね。いわゆるその定常変化じゃなくて加等応答みたいなのを見ようと思った時の話ですけど、でその知識としてね、その時間の作り方とか決め方みたいなのは、まあ、ちょっと知っておいてもいいのかなっていうのが、まあ、小言って言ったらおかしいですけど、まあ、小食というか、まあ、私の持論です。でその振り子はね、まあ、重りを拘束している支点からその重りまでのリーチ、まあ、長さですよね、これが変わらない場合は変わらなくて、かつその摩擦とかそういうものに対するそのエネルギー保存則がまあ成立してると、まあ、その振り角が小さくても大きくても、まあ、一周期の長さが変わらないよ、一周期の時間変わらないよっていうのがとても大事な法則なんですね。でその原理を使用している振り子時計なんですけど、実はねこれ1956年に時計に適用した人がいて、でそれがオランダのシー・ホイヘンスさんです。でね、ホイヘンスさんって実は結構有名で、天文関係とか、あとまあ誘導動機なんか、いわゆるモーターですよね、そういうのの、その磁界とか電解、あとはまああれ磁界電解は使うのかな、ちょっとよくわからないけど、まあ、あとは流体関係ですか、特にその流体関係でも波とかを研究開発してる人にとってはまあ結構おなじみなのかなと思ってて、その物理学者のホイヘンスさんなんですけど、まあ、特にね有名なのが天文関係で、ホイヘンスの原理っていう定理原理があって、まあ、1678年にですね、ちょっとここからはちょっと難しいですけど、波のその電波の様子を解釈した原理を出したんです。でそのちょっと難しいですけど、波の位相の一定面、まあ、一方向から見た時に、その波が各点から素源波っていういわゆるその単位波みたいなものがあって、まあ、もしくは二次波って呼ばれてて、でそういうその救命波が放出された時にそれらの波がね重なり合って、まあ、素源波の崩落線が新たな波面を作り、要は重ね合った時にもう一個なんか別の波ができるんですよ。 でその波が作って伝播するよっていう原理を出してて、でこの原理実は1836年にフランスのフラネルさんって方が、 OJ フラネルさんって方がこの素原波の重ね合わせめちゃくちゃ大事やでっていうのをまあ指摘されて、今ではね教科書だともしかしたらホイヘンス・フラネルの原理って呼ばれてるかもしれないです。でこのホイヘンスさんに関してね、今ちょっとだけそういう詳しい話をしたんですけど、この人波のスペシャリストで、でさっきも言ったんですけど、この振り子っていうのも実は波なんですよね。あのサイン波の振幅が変わるだけでその周期が変わりませんよっていうのを、まあ、あの言ってるんですね。でこのホイヘンスさん実はね、このあとその移動できるためにゼンマイっていうものを使った、動力源を使ったその機械式時計があの生まれた時にもね大活躍するんですよ。で、まあ、今説明しましたけど、その重りをね使って、まあ、あの振り子を調節するようなあの振り子時計は、まあ、携帯、まあ、持ち歩きができなかったんですけど、これを、ね、小さくするために生まれたのがテンプっていう調節器なんです。でこのテンプを発明したのがホイヘンスさんだって言われてるんですけど、で1667年にですね、このテンプをあのホイヘンスさんがあの発明して、まあ、あの時計に適用しようとしたおかげで、まあ、懐中時計が生まれたんです。で、まあ、あのここまでがね大体あの機械式時計の、まあ、話になるんですけど、まあ、現代で機械式時計使ってる人って、まあ、結構お金持ってる人っていうイメージがあるんです。まあそうですね、グランドセイコーさんとか、あとはオメガさん、ローレックスさん、あとはオリスさんとか、あとはパネライとか、まあパネライさんですね、パネライさんとか、まああのいわゆるちょっとね、あのかなりあのお高い時計に適用されてるイメージがあって、まあまあそうですね、それに比べると安価に手に入るような時計っていうのは、これは今はねやっぱりあの水晶発振器、まあ、クォーツを使用しているものがあの多いのかなと思います。もうちょっとね本当かどうか知らないんですけど、セイコーさんのホームページには世界で使われている腕時計の 97% がクォーツだって言われてて、ちょっとよくわかんないですけどね、まあ、ただクォーツの時計がものすごく普及しているのは間違いないです。で最近まあその時計自体にはそういういわゆるその発信するような機能はついてないんだけど、まあそういう時間を司ってるね電波を受信して時刻を表示する電波時計なんていうのもあの最近はあのメジャーなのかなと思います。特にね携帯電話とか、スマートウォッチですか、あそこら辺の時刻調整って基本的に電波なのかなと思うんです。でまあ一応ねちょっと説明はした、まあ今触れはしたんですけど、まあ、今回っていうか私の基本ポッドキャストその何でしょう、ものづくり系に特化してるので、まあ、ちょっと電波関係ないし電気回路関係はねちょっとまた語らいして、もし何か機会があれば説明しようかなとは思います。で、このクォーツですけど、一応まあ1968年にですね、まあ、日本のセイコーさんが、まあ、世界に先駆けてクォーツ時計を発売してます。まあ、世界で初めてなのかな。で腕時計はね、ちなみに1969年なんですよね。で一応まあ今回時計の紹介ないし、まあ、時計の歴史の紹介に関してはまあそんなところかなと思うんです。で今回紹介した順番にね、実はその時間をカウントする技術が進みたんです。だからそのいわゆるいろんな太陽暦だったり太陰暦だったり暦がありますよね。それっていうのもまあ基本的にそのカウントする技術なんですよ。でそのおそらくねこれが本当かどうかはちょっと言葉をかなり選んだんですけど、まあ、物理学的にねその正確な時間をカウントする技術っていうのが進んだっていった方が正しいのかもしれないです。で個人的にはそのある程度のね人数、まあ、100人とか200人なのかな、まあ、ある程度の人数が正しいかなと思った内容なだけなんですよ。でこれ今の時間1秒っていう長さはその人が決めたルールなんですね。 なんでまああくまでその物理学的に周期が決まってそうな、まあ、よくわかんないものをですね時間と呼んでるっていう技術なんです。だからまあ何かが正しいってことではないのかもしれないです。はい、じゃとりあえずですね今回は以上になります。まあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあ、次ぐらいにはちょっと構造の話に触れていこうかなと思います。まあまた機会があればですね別の回も聞いていただけるとですねありがたいです。はい、そうですね、うん、次構造できるかな。まあちょっと脱進期か超速期ぐらいからやっていけたらなと思っております。はい、それでは、失礼いたします。また次の機会もあればですね聞いていただけるとありがたいです。はい、じゃあそれじゃあ失礼します。バイバーイ。